ついに明日は待ちに待った文化祭だ。
お、
勉強もパッとしない、スポーツも得意じゃない。そんな俺たちが輝けるのは明日のステージしかない。
うん、その通り。
俺は絶対明日のライブをきっかけに彼女を作る。
お、でも俺だって、
そのために血の滲むような練習をしてきた。そうだろ。
おう、
明日は戦争だ。彼女を作るための戦争。それが俺たちの
ロックンロールバンドワゴン。
ロックンロールバンドワゴン。
Podcast featuring Big Mama。
ビッグママ、ギターボーカル金井正人です。
ギターの柿沼ひろやです。
ベースの安井です。
あのさ、さっきの、
はい、
こう前枠というんですか、
はい、
ドラマというんですか、
ね、
あの2人声一緒じゃん。
そうでした、
うん、
体型も一緒だった
んじゃない。なんかちょっと近かったのかもしれないですね。
ね、ちょっとふくよかな感じがこうにじみ出るようなハスキーな声してらっしゃいましたけど、
果たしてどんなバンドをやるのかが気になりましたよね。
まあおよそツーバスだっていう。
そう、
ツインドラムか。
ツインドラムか。そうですね。はい。
ね、あの文化祭シーズンで。
文化祭といえば。
文化祭といえば。
僕らみたいなところありますからね。
文化祭といえば僕らみたいなところありますか。
文化祭といえば僕ら。安井さん、僕ら。
同じクラスですからね、3人。
ですからね。
そうです
ね。5人時に同じクラス。
2年生の時からね。君確かに同じクラスでしたよ、我々は。
はい、
ただ何してた？おしるこ。売ってた。
おしるこ。クラスはおしるこ。
おしるこやりましたね。
僕らはバンドやってましたからね。
2年の時何やってた？ヒデトと一緒にやって
た。は別だった。
一緒にやって
た。俺ね、1年の時ヒデトと一緒にやって、ね、2年の時はカッキーと一緒だったもん。
や
ったよね。
うん、
毎年、
はい、
体育館を我々は、うん、うちの学校はライブハウスに変えてですね。
はい、
ずっと2日間かな。2日間。
2日間かね。
まあ午前中から夕方、まあ、夜ってことじゃないけど学校だから、はい、ずっと絶えずバンドが変わる変わる出演して、うん、だからよく考えると軽音楽部ないけどすごいバンド多かったですね。
多かったね、
当時から。
俺確か文化祭実行委員みたいなのを3年の時にやって、
うん、
そのなんか、体育館でやるやつを俺仕切ってた気がしますね、
う
ん、
そう、
はい、
俺やった。それを各期に任せる、さらに文化祭の実行委員長は私だった気がする。
委員長やってたっけ。
委員長やってたっけ。
多分ね、2年の時にそのライブを仕切るところに関わってて、あ、これなんかもっと好きにやりたいと思って、こう場所とか機材とかスケジュールとかもっと思うようにやりたいっていう理由ただ一つで実行委員長やってましたね。
なのに活気に任せてた、
うん、
なんかすげえ大変だったのはやっぱ金井が上にいたからなのか。
やっぱね、その活気には全幅の信頼を今も昔も当時から置いておりましてですね、
すげえ、なんかすげえ大変だったの覚えてんだよね、うん、
すげえ大変だったね。
でも楽しかったね、あの文化祭で、
あそこでやっぱりこうバンドの楽しさというか、
うんうん、
普通にスタジオとか教室で合わせる楽しさから、はい、こう人に見せる喜び、人に聞いてもらう、楽しんでもらう喜びっていうのをあそこで味を占めた感じは確かにありますね。
そこで初めてバイオリンの男の子を入れて、
うん、
てか同級生入れて、
それ3年の時かな。
それが3年の時だよね、
うん、それビッグママだったもん確か。
そうそうそう、
その時からもうビッグママなのかな、うん、
そこがでも本当に原点だよねきっと多分。
そうで、うん、バイオリンのメンバーを入れて5人で音を奏でて、お、これってかっこいいじゃん、むしろなんか誰にも真似できなくねみたいなところがビッグママの原点始まりだったりして、今ね文化祭シーズン高校大学なんか通ってる方聞いてくださってるかもしれないけれども、
はい、
今そこでやっている、まあ、それがバンドじゃなくても
、ね、
飲食店かもしれないけど、うん、それがどこにどういう風につながるかは分かりませんので、
ね、
皆さん楽しみつつ、
うん、
なんかこう夢見ながら
ぜひね、
文化祭楽しんでいただけたらいいんじゃないかななんて思います。
いい思い出にしてください、
う
ん、
ということで、はい、次の1曲目はですね、前回、ビッグマンはリクエストの話なんかしてたんですけど、はいはい、一番演奏しやすいんじゃないかと、コピーしやすいんじゃないか、
ね、
文化祭で演奏しやすいんじゃないかなと思ってこの曲を選びました、うん、聞いてください、はい、ビッグママで最後の一口。聞いてもらったのはビッグママで最後の一口です。今回はリスナーから届いたお悩み相談に直接答えるこちらのコーナー、思いっきりママ電話、
思いっきりママ電話、
はい、
はい、
ではまずカッキーからメッセージの紹介お願いします。
はい、北海道にお住まいのラジオネームカイピーさんからのお悩みです、
はい、
ビッグママの皆さんへ、いつも楽しくて面白 ロックってニヤニヤしながら聞いてます。
ニヤニヤ、
ありがとうございます。お悩み相談です、
はい。
いきなりですが、私はカラスが怖いです。
カラス、
はい。ある日の朝、ママチャリで通勤中にカラスに襲われてから、カラスを見たり鳴き声を聞くだけでまた襲われるんじゃないかとハラハラドキドキです、
うん、
このトラウマを克服したいです。どうしたらよいでしょうか。
カラスです。
なるほど、はい、というわけ で、ね、ラジオネームカエピーさんから電話がつながっております。もしもし。
はい、もしもし。
もしもし。
もしもし。
あの
ビッグママギターボーカル金井雅人と、
ギターの柿沼と、
はい、ベースヤセです。
あの、はい、知ってますビッグママ。
あ、知ってます。
あ、本当によかった。あのお悩み相談ありがとうございます。
ありがとうございます。
あのね、
はい、
いつ襲われたんですか。
最近
あいつに、黒いあいつに。
夏頃ですね。
夏頃。
今年あの
僕これなんか都市伝説かと思ってたんですけど、うん、北海道にもカラスっているんですね、は
い。あ、いますよ。
いるでしょう。
いるでしょう。
なるほど。え、でこう自転車乗ってて、
はい、
やつが飛んできたと。
あ、後ろから。
つつかれたんですか。
頭の上に止まったんです。
頭の上に止まった。
なんかね、着地しやすかったんですかね。
髪型がアフロなわけではない。
スッポだった。
ではありません。
ではない。ではない。家でなんか黒魔術とかこうやってたわけでもない。
ない。
そういう
なんかこうヘリポートみたいにこうなんか着地しやすいマークがあったわけでもない。
ないです。
いきなり止まった。
そうですね。
なんかあれですよね、巣とかで、
うん、
あのヒナとかがいると、
うん、
なんか近づいてきた人たちに襲っちゃうみたいな、うん、
は
い、よく言いますよね。
あの守る的なこう、
はい、
う
ん、ちなみにそれはなんかどれぐらいの怪我をしてしまったんですか。
いや、そんな大した怪我ではなくて、
うん、
ただ、
まあ、それは乗ってくるぐらいびっくりするんですかね。
ちょっと疲れたぐらいです
。すごい。でも乗ったってすごいね。
うん、
うん、そうです。
卵を産んでたわけでは
卵を産んでた
わけではない
、うん、ではないです。
それ以来黒いあいつが怖いと、
うん、
はい、
なるほど、
なるほど。
いや、でも怖いですよね、普通に、はい、つつかれたことなくても。
はい、
そうだよね、
はい。
なんか同じ道通ったらまたこっちチラチラ見てるとかないんですか。別に大丈夫、
同じ道はもう通らないようにして。
なるほど。
違う道通ってるんですけど、
うん、
またその道にもカラスがちょっと電線のところに止まったりしてるんで、
うん、
ちょっと怖いなと。通るたびにまた入りようみたいな。
なんかもう帽子なんだけど、うん、
はい、
某アレキサンドロスっていうバンドが、仲いいバンドがいるんですけど、あのドラムの里安ってやつがすげえ長い帽子かぶってたりとかしてて、
そうなんですか。
ダミーを用意する。
もし乗られても距離があるようにするってこと。そうそうそう。
とか、
うん、ま、
あと僕小学生の時に友達のお姉ちゃんで、
はい、
団子三兄弟っていうあだ名のお姉ちゃんがいたんですけど、
かわいそうだな。わかんないかわかんないけど、
お団子ってこと？
頭と同じぐらいのサイズのお団子を両サイドにこう作ってる髪型の
両サイドに、
そう、多分想像できないと思うんですよ皆さん。でも本当にそうだったの。
すごいね。
女芸人さんでいますよね。
あ、そうそうそうそう、ああいう、そういう感じ。ちょっと癖の強い
ニーチェだっけ。
あ、ニーチェの方ね。はいはいはい。
はい、
多分その場合はどれが頭か一瞬迷うと思うんだよね、カラスも。
そういう
カラスを惑わせる
物理的なそういう、うん、あれ。
いや、今我々はこれ解決策求められてるからね。
そうだよね。
そうだね。
なんか先にカラスのなんかぬいぐるみとか乗せとくとか。ああ。だから先
先行
先に乗ってるよみたいな。
いやいや、
無理ですよね。
戦略あるよ。
そうですね。はい。どう、これでもさ、カラスはいるもんね。
はい。
至る所に
いますね。
なんか先に謝るとか。
いや、ちょっと違うような。
ちなみになんか他の鳥とかって大丈夫なんですか、はい、こう鳩とか、そういう
オムーとか。オムーとか。
そんな言い方してた。
すぐに大丈夫。
大丈夫。
その、
はい、
襲われたトラウマで。
襲われたトラウマで、でそのカラスだけってことだよね。
はい。
なるほど。
やっぱりだからそれで言うとさ、うん、こうもう敵だって認識させるのが一番だと思うんですよ。やっぱだからモヒカンとか トサカをこうこっちも作ってく
逆に襲われそうだけどね。
逆に来そうだけどね難しいね。
多分ね相談する人間違えてるから
いやいや
ちょっとねそういう研究家の方に、うん、
あのプロの方に
終わっちゃう終わっちゃう
終わっちゃう終わっちゃうよ
番組終わっちゃう、
うん、はい。いやまあでも俺一番いいのなんかやっぱあの友達大輝ってやつの姉ちゃんなんですけど大輝の姉ちゃんみたいに両サイドにこう、はい、ダミー作ったらカラス迷うんじゃねえかなと。
はい。
じゃあそれが私の叶いやんで、はい、安いやんは
僕は逆に仲間だと思わせるために全身黒の格好をする、
はい、
あ仲間だ
ギャルソンとか来て、うん、
仲間だっつって寄ってくる
仲間だって来てでも攻撃はされませんから
でも見るだけでも怖いっていうかこう見たり鳴き声とか、
うん、あじゃあ
見たりするのは大丈夫なんです
ギリギリ大丈夫、うん、
はい。
最後に引っかきの間、
なんか、はい、もうカラスはいるじゃないですか、うん、だからちょっとでも怖くないって思うように思う気持ちがあればいいと思うんで、
はい、
なんかすごいこうあの可愛いあだ名つけてみちゃうとかどうですか。なんかちょっと可愛いも
精神論ね
精神論可愛いもの
だとカラスってちょっと怖いですよね、
うん、怖い。安井さんだったら例えば、
はい、どんな
カラスじゃない
名前を
なんでしょうね
なんでしょうね
蚊っていうのがね
うん、
あちょっ
と
カクカクしてる感じ
だね。パピプペポとかだったらいいんじゃない。
パピパラス
パラスじゃなくてパラスって呼んでみる。なるほどね。
あのパ行を使って呼んでみるっていうのがあの結果的にかっきいい案なんですけど、
なんかちょっと可愛いものとしてあのクマのプーさんみたいな。
そうそうそう、
カラスの、
はい、
なんかねデフォルメした姿を想像してみるっていう。
だから、うん、あでもあパラスいるとか言ってたらちょっと友達いなくなる
なるほど
はい、かなり厳しい選択肢3つになったと思うんですけど
はい、
ぜひカエピー的に、はい、まあこいつの言うことだったらちょっと聞いても悪くないなふんっていうの、まあ、せめて一つ選んでいただこうか。
そうですね、ただこれでさらに襲われても僕たちは責任は、はい追いませんので、うん、
あ、はい、
応援はしてる。
おそうだ、ね、応援は してるし
何の応
援、ね、
でも、はい、ね多分大丈夫です。あのなんか、
はい、
こわ悪いことしなければ俺は基本的にはこう、うん、来ないと俺の人生の中ではカラスに対してそう思ってるので、
はい、
なんかその時こうちょっとカラスがこう気になるポイントがあっただけだと思うんで、
はい、
ちょっとそれをこう研究して、
はい、
来ないように
はい、
してもらえるといいんじゃないかなと。
あのあいつらも一生懸命生きてるから仲良く、
はい、カラスのことですか、
はい
はい、確かに、はい、生き物ですね、
はい、はい、仲良くします。
仲良くしましょうというわけで、はい、あのお悩み相談ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ね、あちなみに札幌ペニーレイに来てくれてたみたいですよ。
あ、 本当に、うん、ありがとうございます、
はい、来ました。
ありがとうございます本当に、
うん、ありがとうございます、はい、じゃあ今もうあの我々この相談に対してうまく乗れなかったので、
はい、
カエピーさんに次かけるビッグマンの曲1曲選んでもらおうか。
そうだね、
いいんですか、
はい、ぜひ、
まあ、今ちょっと秋なんですけど、
う
ん、
はい、
春風を、
あ、
うん、春は、
なるほど、
いいですね、春は風のように。
わかりました。じゃあその曲を今ねスタッフさんがわーって言ってこう探してくださってるので、
はい、
あのかけようと、はい、次かけようと思います、はい、というわけで、
あの、いい、
とんでもないです。ありがとうございます。
お電話ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
というわけで、カエピーさんのリクエストです。聞いてください。ビッグママで春は風のように。聞いてもらったのはビッグママで春は風のようにでした。まあやっぱこの、
はい、
お悩み相談って、
うん、
で我々が一緒にこう考え、うん、真剣に考えてあげることに意味がありつつ、もうちょっと精度上げていこうか。
そうだね、なんか最後頑張ってみたいな、普通そこになっちゃうもん
ね。仲良くねカラスとっていう精神論で終わるって
。専門家に聞いてくださいってね、
はい、
絶対言っちゃダメだね。
あの皆さんこれに懲りず、ま、試しにまずはちょっとビッグママに聞いてみようと。
ちょっと俺らもね成長していくんで、
う
ん、
成長していく、
そうね、はい、一緒にね、
褒められてもけなされても伸びるので、
うん、
はい、高め合っていきましょう。
はい、
はい、というわけで、僕らへのお悩み相談質問を24時間お待ちしております。電話番号を書いていただければ、今回のように直接お悩みに答えさせていただきます。メッセージもどんどん送ってください。さて、僕たちとお別れの時間が近づいてきました。
はい、あなたの周りのロックな出来事を僕らが本当にロックか判定するロックンロール判定のメッセージもお待ちしています。採用された人にはこの番組でしか手に入らないビッグママ×ロックンロールバンドワゴンのオリジナルステッカーをプレゼント。本名と送り先の住所も忘れず書いて送ってください。
メッセージは番組ホームページから www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon までよろしくお願いします。最後にビッグママからお知らせです。
はい、11月28日29日にトータルフォワットのツアーに、ゲスト出演します。
はい、
11月28日長崎ドラム B7、 29日大分ドラム B0、
はい、
九州の方々待ってます。そして毎年恒例のクリスマスライブが決定しました。
はい、
ビッグママクリスマスパレード2015、12月20日東京ドームシティホール、23日名古屋市公会堂、24日クリスマスイブには NHK 大阪ホールで、ホールツアーとなりますね。
はい、
はい、
まあ、カップルで来てくださってもいいですし、
はい、
お一人様でも大歓迎、激しくもてなします。
はい、
はい、
待ちしております。
今週はここまで。この後はホワイトアッシュにバトンタッチ、せーの
ビッグママでした。Rock and Roll Bandwagon
Featuring White Ash。 どうも、ホワイトアッシュボーカルギターのび太です。
ベースのあやです。
ギターの山さんです。
ドラムのゴーです。
ユニセルツ、せーの、
ホワイトアッシュです。
さて、ロックンロールバンドワゴン、今週はですね、前回番組内で行われた、番組これからどうすんだ会議2015で、決まった企画をやっていこうと、
はい、
うん、いうふうに思っておりますが、
はい、
さてどうなるのか、
何をやるかですね。
何をやるかは決まってるよ、
はい、
何をやるかは決まってるけど、 どんな感じになるのか、
うん、それは誰よ、それ誰よ。
どうも、のびっちです。
どのっちだよ、どのっちだ、どののびっち、
え、
どのっち、だっている、いっぱいいるじゃん、ねずっちとかいっぱいいるじゃん、その芸能人。
整ってないから。
整ってないから。
整ってない。はい、ということでね、まずは一曲お送りしたいなというふうに思っております。はい、それでは聴いてください。ホワイトアッシュで、せーの、
レジャー。
お送りしたのはホワイトアッシュでレジャーです。ブラックはホワイトアッシュ。
だんだんレジャーになってくパターンね。
はい、
だ
んだんということで、世の中のさまざまなことをですね、ホワイトアッシュが白黒はっきりさせる企画となっておりまして、まあ今回第1回目ということで、うん、まあまだリスナーの皆さんからの、
はい、
こうこれってどうなんですかというテーマは届いておりませんので、はい、うんうんうん、番組で用意していただいた、テーマを、この第1回目ではやろうと思っております。
はい、
今から僕がそのあるお題を言いますので、それに対して政府の場合はホワイト、いいんじゃないの、
うん、
っていう場合はホワイト、
うん、
いやそれダメでしょ、はい、それアウトだよという場合はブラックと言ってくださいね。
うん、はい、
はい、それじゃあ、早速第一問に参りたいと思います。うん、お題はこちら。お店で出てくる料理をすべて撮影する人。
は
あ、いますよね。
いますね。
お待たせいたしましたって言って。
これお題やばいね。
ね、一個ずつってことでしょ。
だから毎回じゃない。だからこう出てき
ます。出てくるごとに一品料理とかも全部
コースとかね。
はいはいはい。
コースもそうだし、まあだから朝昼夜と。ブラックはホワイト。せーの、ホワイト。
ちょ、ゴーちゃんの声は聞こえないんだよな。何ですか。
ホワイト、ホワイト、ホワイト。
ホワイト。あ、じゃあ今男性3人はホワイトですね。
私は嫌だね。なんか
ブラック。あやさんはブラック。
うん。なんかしつこく撮影する人ってことでしょ。いちいち。
まあ全てだもんね。
まあね。
うんうんうん。
そう。あれ、
まあ、旗から、嫌だけどね。
旗から見てるとすごくなんか何が具体的に嫌なのかがよくわかんないけど、
はいはいはい、
気持ちが良くない気持ちになる。なんか。
ね、いや僕がこれホワイトな理由っていうのは、
理由が大事ですよね。
あれなんですよ、まあ、僕自身そういう写真を撮るかっていうと一切撮らない人、
はいはいはい、
一切撮らない人、うん、ただそのお店で出てくる料理を全て撮影する人っていうのはその人なりになんかそういう生き方なんじゃん。 要はだからその
それ言ったらもう
食べるものを写真に撮って SNS に載っけるっていうこと、はいはいはい、それ自体がもうすでにその食事の形式としてさ、
まあ、楽しみ方でございます、
楽しみ方としてもそれがもうなんか自然なんだと、だ
モラル的なとこじゃない、その嫌がる人がいるからさ、俺さ今ホワイトの人はみんなさ許すじゃん、うん、別にいいよ撮ってて、ま
あ、前科があるんですわ、
だ前科
前科
どういうことどういうこと、
あれ俺も撮っちゃう人なんだ、
ああゴーちゃん撮っちゃうとね
なるほどね、
そうそう、うん、まあ、まあ、必ずしも全部ではないよ、
はいはいはい、
ただメインディッシュはなんか撮っちゃいたいよ、
あー可愛いな、女子か女子か
知らんわ
雑すぎる
な知らんことないだろ男子だお前は、
うん、まあ、でもあれじゃない、方によりますね、
そうだよ ね、うん、ね、僕も結構撮っちゃうんで、うんうん、なんかこうね載せたりとかしちゃいます、ね、
まあだから別に
あやさんみたいな人いるよっていうのを知っておくべきじゃない、ホワイトの人は、
いやだからあれじゃない、うん、
でも強制するつもりはないしね、
みたいな、みんなで食べてる時とかに、うん、例えばじゃあ、大皿が来ましたと、僕ら4人でご飯食べに行って大皿が来ましたと、それでもうすごいお腹空いてます、
ちょっと待ってっていう人いるよね、
お腹空いてて食べたいっていう時に写真撮りたいから待ってっていうのはそれはちょっと干渉してるよね、
バースデーケーキはいい、許せちゃうよね、
いやバースデーケーキはいい、それだって主人公だもん、その
だからやっぱいろんなあれだね、そう一概に言えませんね、
いやこれ面白いですね、
はい、という感じで、このブラックはホワイトアッシュでは、はい、リスナーの皆さんがこれってどうなんですかと、はい、ちょっとこう白黒はっきりさせたいですというような事柄を、送っていただければなというふうに思っております、
はい、
そしてもう一個やっちゃう、お悩み相談、はい、う
ん、盛りだくさん、
はい、これしようと思います。でこのお悩み相談どういうふうに進めていくかと言いますと、うん、まあまずお悩み、メールを読みます、
はい、
で僕と、うん、のび太、僕のび太とあとベースのあやさんとドラムのゴーちゃんと3人でそれについて、話をします、
はい、
そして最終的にギターの山さんは、そのお悩みに対して俳句で答えるなのでこの
僕1個言っていい、うん、混ぜて、
じゃあ早速行きたいんですが、まあもちろん例のごとく今日が1回目ですのでまだ皆さんからの、お便り届いてないということなので、うん、
はい、
今日第1回目はですね構成作家、の、笠倉さんから、いただいた
名前を言っちゃったね、うん、いいと思います、
お悩みメール、紹介したいなというふうに思っております。あ、でもこれあれですね。一応あの笠倉さんが違うあの別人格になった体で。
わかんないよ。笠倉さんの過去のあれかもしれない。
いやだとしたらこれ問題ある。なんでかっていうと最近彼の携帯が気になってっていう文面で始まっちゃうから。
これで笠倉さん。
記憶が。
笠倉さんは男性です。
笠倉さん男性なのに、
うんうん、間違いなく男性です。
あくまで
想像ね、
メール、うん、例ですからね。
はいはい、
はい、ということでじゃあ早速。お悩み、読みたいと思います、
はい、
最近彼の携帯が気になってお風呂に入ってる間に見てしまいました、知らない女性とのメールのやり取りを見つけてしまいショックを受けました、そのことを彼に指摘すると逆ギレされてしまいました。別れ話になったのですが彼がまだ好きです、どうするべきでしょうかと
めっちゃ難しいじゃん、
めっちゃ難しいじ
ゃん、めっちゃ難しい
ということで相談タイムスタート。いやだからそれで言うとこれは正直なところ僕はねなんで見たのかっていうことなんですよ。
なんか疑わしいことがあったんじゃないの、
なんかそういうなんかあったのかもね、それより前になんかさ、
でじゃあ疑わしいことがあったとして、うん、そこに対して信用してないという行動をまず彼女が取ったわけだわ、
うん、
この送ってくれた主が、
うん、
っていうことはもう彼からしてみたらまずそのあれだよね、なんでそれそんなことしたのみたいなことに対してその矛先が向くのはまあ自然な流れだわね、うん、そうでしょ、
そうだね。
でじゃあそのこの知らない女性とのメールのやり取りっていうそのメールの内容にもよるけどね、
まあね、
まあね、
うん、
どういう具合のこの返信してるのかみたいなのね、
うん、その知らない女性っていうのがさ、
まあでもショックを受けたっていうぐらいの内容だったんだろうね。
ただね僕は思うのはね、やっぱその知らない女性とメールはするべきじゃないと思うね。
あそこね
いやだから
それ結構仕事の仲間の女性だっているじゃん、だって知らないって、
ま、ポーンって話がちょっと
急に飛んだけど、
彼女は知らないけど彼氏さんの会社の上司の女性とか
いやだ、会社の上司の女性だったら、それは、知らない女性っていうメール送ってこないと思うんだよ。
あ、問い詰めたってことね。
だってここでさ、それ指摘しましたと。
盛り上がってますね。盛り上がってますね。じゃ
あこれ指摘したとなった時に、いや、あの、この人、上司だよ。あの、女性の上司だよ
ってなった時に。それもわかんないからね。
ってなった時に、あ、そうなんだ、みたいな話じゃん。だけど、そういうわけじゃないってことでしょ？
どういうわけではないってことなんだろうね。逆ギレして。
どうだったんでしょう、これ、結局。
だから、あれだと思う。どっちも、あれじゃない？知らない女性とのメールをしちゃってたっていうのも、あの、疑わしいから良くないし、疑わしいからといって、勝手に彼の携帯を見たっていう行為も良くないし、だから、結果的に。
あれだ、彼がやっぱ、ロックをかけとかないのはいけないんだ、これ。
それが。そういう問題そういう問題
知らなければ
結構女子、幸せ。女子な視点だね。女子な視点。
あ、まあ、確かに。
だってさ、そんな、すぐ見れちゃう状態だったら、うん、そういうさ、いかがわしいことをしてるとさ。うん、
なるほどね。
まあ、ムカつくじゃん、その。隠そうとする気しだ。
確かに。でも、どうするべきでしょうかってことだけどさ、これ、謝らないの？これだってさ、別れ話になってしまったのですが、彼がまだ好きです。どうするべきでしょうかっていうのはさ、別れたくなければさ、
そこだよ。問題はそこだからね。
ご、うん、あの、本当にごめんねって。見ちゃってごめんねって。
うん。
っていう。だけど、この送り主さん的にも、その女性とのメールの問題に対してちょっと悶々としてるってことでしょ、
うん、
ただまあ思うけど知らない
女性どっちも悪いじゃんね。
そうじゃん、そうじゃん。でだから知らない女性とメールをしてるこの男性なんだから、結果的にね、うん、後々ね別れるよ。
どっちも悪い。
はい、ということで、はい、じゃあ、最後ね、はい、解決俳句、う
ん、ドバッとね。
はい、じゃあ
ズバッといきますよ、
よろしくお願いします。
あなたにはもっといい人見つかるわ。
ということで、
まあこれはどういうことかと言いますとね、まあ実際ね、その女性とやり取りすること自体はいいんですけど、女性が彼女がショックを受けるようなやり取りをしてる時点でこの彼はないと思う。
うん
うん、でそれに対して逆ギレをしてしまってるところでもうね、器が小さい男が。こんな男とはね、多分ね将来が見えないと思う。だからここはもうあなたにはもっといい人見つかるから、もっと前を向いていい人探そうっていう一句になりました、うん、でこれを、はい、この方、この方にはプレゼントします。
笠倉子ちゃん、
笠倉子ちゃんに目の前にいるので笠倉子ちゃんに俳句をプレゼントしたいと思います。
はい、
はい、このぐらい具体的な方がより盛り上がりますね。だからリスナーの方がこう送ってくれるやつもより具体的なね、内容を書いてくれた方が
状況によるわみたいな、
状況によるわってあるじゃん。
5W11、
そうそうそう、こんぐらいこうリアルなやつお願いします。
さてそろそろお別れの時間が近づいてきました、今日はですね新企画を実際に、やってみたわけですけれども、
はい、
いかがでしたでしょうか。
いや、
番組の感想やメンバーへの質問、リクエスト、ライブの感想などもね、ぜひメールで送ってください。メッセージは番組ホームページからお願いいたします。 www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon です。最後に僕たちホワイトアッシュからのお知らせでございます。12月6日そして12月13日と、チャリティーライブサイクルが、はい、ございます。12月6日がですね、はい、いわきソニック、
はい、
そして12月13日が、渋谷はクラブクワトロとなっておりまして、うん、
はい、
もう11月7日から、一般発売してると、
はい、はい、ね、
いうことですので、でしかもワンマンとはまた違った、内容で、お送りいたしますのでね、ぜひ、うん、遊びに来ていただければなというふうに思っております、はい、そして、年末はですねカウントダウンジャパン出演決定いたしました。
日に
ちはね、まだ、発表になってないということですので、うん、日程決まり次第、はい、またこちらでも、発表させていただきますので、どうぞ楽しみにということで、
はい、
あれだね、皆さんからのメッセージが頼りと、
うん、そうですね、
メッセージだけにね、
はい、頼りいたします。
頼り、
そういうことね、うまい、
はい、ということで、お待ちしております。以上、はい、せーの、ホワイトアッシュでした。この後はフジファブリックにバトンタッチします。ロックンロールバンドワゴンフィーチャリング
フジファブリック、
フジファブリックボーカルギターの山内総一郎です。
キーボード金沢です。
ベースの加藤です。
はい、始まりましたロックンロールバンドワゴン、フジファブリックでございます。
どうも、はい、
もうツアーがね、僕らツアーやってんすよ今。
はい、そうです。
はい、ナウツアーやってます
ね。ナウ、
yes.
ツアーナウ、ツアーナウ、
yes. はい、前回僕の生誕記念という誕生日ですね、
やりましたね、
はい、放送会ということで、はい、
パレードもやりましたよね。
大ちゃんが回しましたけども、
はい、
はい、もし加藤さんが回し役をするとどうなるんでしょうかね。
どうなるんでしょうね、
はい、
やってみる。
回る、
回す、回る、
回んの、
ま、回んの
さて、今日は FM 長野でお聞きのラジオネームマッチさんからこんな質問です。フジファブリックへの疑問質問を受け付けてるということで質問がありますと。
はい。
食欲の秋と言いますが、肉と魚どっち派ですか。同じようにご飯派パン派どっちですかということで、食欲の秋にぴったりな素朴な質問に答える、
うん、
今日この頃肉か魚かどっち。はい、金沢大輔。
別問だよね、
うん、
別問ですね、
っていうかね、
うん、
両方好きだよ。
両方好きよね、
うん、
どっち、まあもうこの世にどっちかがなくなるという、
もう選べないよ。ちょっとさっきパス、加藤くん何、
まあ、どっちかなくなるんだったら、うん、僕魚を取るかな。
ふーん、あー、うん、なんで、
魚だとなんか油の段階があるじゃないですか。
あるあるある、
あるね。
あと、まあその魚介類も入れてくれると幅が広がってくれるので、
うん、貝入れる、
貝、なるほどね、
貝入れてもいいかな。
でもお肉、俺はお肉が好きですね。
もちろんお肉も好きですけど、
言ったらもう鳥、
うん、
牛、
うん、
豚、
うん、
羊、うん、いろいろあるでしょ。
そう、イノシシもあります
。ウサギ、
すごい淡白としてはもう最高じゃないですか。
いや、どっちもだよこれ
ね、え、
う
ん、これね、え、すごい質問をぶつけますね。
本当だよね、
ねえ、うん、まあ
選べないよ俺、
まあ、大ちゃんは選べない、うん、加藤さんは魚、俺は肉ということで、
うんうん、
まあ同様に米とパンどっちですかという、まあこれはもう3人一緒じゃないですか、う
ん、せーので言えるんじゃないですか ね、 ね、
せーの、ご飯、
あ、ご飯だね、
ご飯ね、何人だっちゅう話だね。
ご飯好き、
そうね、
僕らはねこの国に生まれてご飯が大好きです。
でも加藤くんよく長いパン食べてたよね。
長いパン、
あれは長いパンとおにぎり1個のなんていうの、大きさ、
うん、
うん、
見た目的に食べた感があるのって長いパンじゃないですか。
でも、でも
長いパンの方が軽くね。
いやでも、うん、あの食べた後に腹持ちを考えると、
うん、
どっちだと思う？
ご飯、
なんかそんな気がするよ、
ね。いや、まあ、実際持った、
まあまあまあまあ、
持った時にさ、
うん、
あのコッペパンの間切ってさ、
うん、
ジャムとか入ってるやつ
でしょ。そうそうそう、甘い系のね。
甘い系の、うん、
よく食べてたよね。
食べてたね。
まずそれでも趣向違うよね。
ん？
なんかこうおやつっぽくない、あの菓子パンって。
いやそれはあれだよ、あのお菓子なんだけど、うん、僕にとってはその時あの主食だったんですよ本当に。
ああまあいろんな理由があってね。
いろんな理由があってね。
いろんな理由があってね、うん、それはまあまあ、
う
ん、
そうそうそう、
いろ
いろ、まあ食べたくては食べてるんですけど、
うんうん、
あのまあ本当はおにぎり2個とか買いたかったですね。
まあまあ、まあでもそうね、おにぎり2個あったらもう加藤さんだったらもう一週間も
暮らして持たない、
一週間も一週間もいいね、
いけるよ、
一食分はいけますからね、
うんうんうん、
まあ3人の出身の、
はい、
でうまいものといえばっていうことなんですけど、
うん、
いやー、ハンデがあるわ、
ハンデ
ハンデがあるわ、これは
ハンデ、これはまあ、
ハンデ戦だよ、
僕は町が大阪、金沢が茨城、加藤、うん、が石川なんですけど、
ハンデ、ハンデあるよこれ。何
でもまあまあ、でもこれ全部海はあるよ、ね。
いや日本の台所とさ、
うん、天下の台所、
ね、天、天下の台所とさ、ね、石川もさ、
まあ日本海の
近江町市場があってさ、うん、
急にピンポイントになって、
そうね。
うち
市場ね、
ないね。
いやでも納豆とかあるでしょ。
まあ納豆はあるけどね、うんうん、まあ強いて言えばあんこう鍋とかうまいっすよ。
あ、あんこうとかってあの ね、茨城有名やもんね。
有名だけど実はね、僕ね1回ぐらいしか食べたことないんですけどね。
でも美味しかったんです、
ね、美味しかった記憶がある、
うん、お好みいいね、うん、まあ石川で言うともう魚のイメージ強いね。
そうね、
やべ、あんこぶつけちった
いやいいよいいよ、あの魚以外もね、意外と野菜もね、加賀野菜っていうブランドっていうかね、
あ、ブランド野菜、
ブランド野菜が
取れる金時草とか分かります？
分かる分かる、
うん、
金時草っていうね、
うんうんうん、
あのおひたしとかにすると紫色に色づくね、傘、うん、があったり、あと五郎島金時っていうあの、うん、芋ですね。
あのラグビーの
五郎丸、
五郎丸、うん、ありがとうございます
金時ね、
うん、
そう、
そうそうそう、なんか、ね、そういうものが意外とあったりするんで、
うん、大阪はたこ焼きでしょ。
そうそうそうそうそうそうそう、たこ焼き。
じゃあさ、たこ焼きとかさ、
だって俺今日の朝食たこ焼きやからね。
え？焼いてきたの？
うん。いや、何日か前にコンビニで買ったやつが冷蔵庫にあって、
ああ、
それだけ、それ食べてきた。
戻して
ってか、戻すってか、チンね、うん、チンしてね。たこ焼きとかまあお好み焼きとか言いますけど、
うん、
大阪も。近江町市場みたいな感じで黒門市場ってあるんですよ。それすごく有名な市場で、
うん、
まあ、鮮魚が有名、鮮魚とか野菜とかが有名で、
うん
うん、いっぱいありますよね。
まあ物もすごい集まってくるもんね、大阪だとね。
そうね、すごいよね、
うん、
何にも集まってこないよ。
え、
茨城、
うん、そうか、
本当、
うん、だって黄門様も出かけちゃうでしょ。
出かけてるね。
不在ですよ、不在。水戸黄門の話で言うとさ、
うん、
そういうものが非常に多すぎるんですよ。水戸に、うん、水戸というか茨城出身のものとしては。うん、
あれだよね、ラーメンも初めて。
ラーメンも初めて食べたの黄門様だし、
うん、
コーヒーもね、確か初めて飲んだのが黄門様で、
そうなの？
すべてのものが、ね、
うん、
全部黄門様。
すべてのものが、肛門様に通じてんね。
ねえ。
へえ、
うん。すごいっしょ。
うん。
肛門様の。
すごいね。
権力。
うん。集まっちゃうんだ
もんね。集まっちゃう。
うん、うん。
そんな集まっちゃう人がさ、外出ちゃってるからさ。
うん。
集まってこないんです、きっと。
ね。
今んとこ、最近。
うん。まあでもなんか、ありそうですけどね、もっともっと。あんこ、納豆以外に茨城。
あと蕎麦がうまいって言ってた。
ああ、蕎麦うまいっすね。蕎麦うまいっすね。蕎麦は本当に、なんつうんですか、東京のとかさ、いろんな名店の蕎麦屋がさ、
うん、
買い付けに来ますよ。その家の実家の近所とかに。
麺ってこと？
この、あの、蕎麦粉。
へぇ。
蕎麦の実。うん。
あ、蕎麦を作ってんだ。
うん、作ってる。
うん。押せばいいのにね。
本当にね、押さないんですよ。押してほしいところを。
まあ、信州のイメージはありますからね、そば、ね、
そうなんですよ。
確かに、ね、FM 長野でお聞きのっていうことでしたから。
うん、
まあ、あとね、食わず嫌いのもんってあります？
食わず嫌いね。
なめこかな、うん、俺。
あれ食わず嫌い
なの？食わず嫌いなの、あれ。
食べた。でもさ、あれ、うん、食わず嫌いのあの番組とかって、食べたことあってもさ、
うん、
嫌いっていうものよくやってるじゃないですか。
あ、やってますね。
そうね、そうね。
だから本当に。
食って嫌いなもんやってるよね。
うん、純粋な嫌いなものって食べず、食わず嫌いってなんだろう、なんかあります？
純粋にこれ食べてない
んだ
っていう。ああ、僕、あの、食べ物じゃないかもしれないですけど。
何
食べ物の話をしてる。
怖いこと言わんといてや。
いや、あの、何て言うのかな。あの、お酒、魚にさ、お酒入れて飲むやつあるじゃない。
魚に、ああ、はい、フグとか。
踊りの身みたいな。
ああ、そっちか。
はいはいはい。
はいはい、白
魚。逆ね、
そうそう、白魚。
酒に泳いでるやつね。
そうそう、泳いでるっていうか、うん、入れたらこう、跳ねるやつ、
うん。
あれを飲んだことがない
です
ね。
僕はね、お酒じゃなくて、水に白魚が、みたいなのが入ってて、うんうん、それを飲んだことあります。
それ人間ポンプ用とかじゃなくて。
じゃなくて。
腹叩いたら出てくるや
つ。そうそうそう。
あれ入れるの金魚だからね、あれ。
あ、そっかそっか。
っつったら、
ね。もうちょっと大きい魚、
ね。もうちょっと大きい魚ね、ね、
はい。食わず嫌いっていうのはわかんないな。
とりあえず食べるってこと？
うん。なんか、そう言うとバカみたいね。
いやいやいやいや。
全部口入れちゃうみたいなさ。
でもほら、やっぱそこで好みが分かれるからね。
う
ん、
そうだよね、
うんうんうん。あれはあるよ。なんか、昔めちゃくちゃ好きで、食いすぎて嫌いになったもの。
うんうん、
嫌いっていうか、もうあんまり食べなくなったものは僕はたくあんです。
へ
え、うん、たくあんは俺、あの、ちっちゃい頃こう、うん、両親が仕事行ってる時に、
う
なんか食べ物ないかって朝あったらさ、たくあん一本でつけたらやつとかあるね、
あるあるある、
あれ一本丸々食ったこともあるし、
あーでも食べれるときしょっぱいよね、でもね、
うん、あとあのバナナとか、はい、あの一房っていうの、うん、あれ全部食って、そっからバナナもういいかと思いなった
ね、食べ過ぎてるね、
うん、うん、
あ俺食わず嫌いあったわ、
何
あのねイナゴ、
イナゴね、
虫系はちょっとダメだ俺。
僕もまだ挑戦しないかも。
地元の方でさ、イナゴの佃煮をさ、
うん、
作ってる人がたまにいるんですよ。でそれ出されてイナゴなわけですよ。
はいはいはい、
おばちゃんがくれそうになるんだよね、
うんうんうん、
持ってきなさいって
タッパーに入れて、
うんうんうん、
あけど完全にイナゴなわけよ、
はいはいはい、
よく知ってるやつね、
よく知ってるあのイナゴ、
田んぼにおるやつね、
いるんだけど、よく考え我に返るとさ、
うん、
虫だなと思って食べれないですね、
うん、
あれは、
うん、一回さみんなカエル食べたことなかったっけ、
あったかも、カエルはでもまあ、うん、食べれるよきっと、
中華でね、
うん、あの足とか食べたら、
うん、
ね、
あれは木が、うん、タンパクでね、うん、いいと思いますけど、
なので逆にすごい好きなもんとかあるの、一番好きなもの、大ちゃんまあ料理するからね、
そうね、
いろいろ、なんだろう、
いろいろする中でこれがっていうのはなんか
ラーメン丸、
ラーメン丸かなラーメン丸はクオリティ高いよ、
まあ僕もなんかそういう意味では、
うん、
ポロイチはやっぱりいいですね、好きですね。
ポロイチとは何ですか？
うん、札幌一番。
ああ、
ポロイチですか？
塩ラーメンとかね、
うん、
まああれはやっぱ美味しいですね。
俺出来たてのベビースターラーメン食べてみたいなっていう子供の頃からの
夢
がある、ね。わかるわかる。
あれ工場とかって
本当はね、うん、あの三重の方にあるおやつカンパニーに団体様でお申し込みの上、
うん、
十何名以上は見学予約で要予約で行けるらしいんだけど、
うんうん、
それ最近ちょっと調べてたら、うん、なんかどうやら横浜中華街になんかベビースター博物館みたいなのあって、
へ
そこでなんか日清でさその別の場所に作ってるじゃんラーメンの
カップヌードルのやつあるね、
うんうん、
あれみたいなのがねベビースター版がね、うん、中華街にあるらしいよ、
絶対いいやんそれ、うん、うまそう、俺も行きたい、
ね、
うん、行く、
行こうか、
うん、
揚げたてが食べられるっていう、
近場、
近場
近場、
行ける行ける、
うん、
いいね、うん、
ね、
いいですよ、
なんかそういう夢あるね、食い、うん、食べ物の夢はありますよね、
うん、
俺あの25メートルプールに、
うん、
プールを全部ゼリーにして泳ぎたいっていう夢はあるんですよ。
まだ叶ってないの？
叶ってない。
ゼリーってことはあれでしょ？泳ぐだけの硬さが柔らかくないとダメってことでしょ？
そう、だからもう危ないの。飛び込んだら多分、
うん、
突き指どころの話じゃないと思うんだよね。
どれぐらいだろうな？ウィダーインゼリーぐらいじゃないの？
ああ。
そうね、そうね。
息継ぎとかでもできないから、ちゃんとね。
あの、ダイバーみたいな。
うんうんうんうんうん、うん。
とか背の高さは確保しないと。
確保しないとダメだよね。ね、溺れるよね
そうそう、危ないの。でもまあある程度の硬さ欲しいのよ。少年足部で見たあれは結構硬そうだったの。
少年足部でそのプールで、あ、そっか、お金持ちなんだっけ、
おじいちゃんがね。
そうだそうだ。
でおじいちゃんが誕生日に、足部の誕生日に、
うん、
ほら泳げっつって、じいちゃんうまいって言ってこう
でもあれ
ゼリー食いながら泳ぐみたいな、
できなくはないよね。最近よくそういうのをさやってるテレビもあるしさ、うん、
あ、
なんだったら応募しとくよ、そういうのあったら。
いいね、それいいね、
うん、
応募しようかな、
うん、
加藤さんなんか好きなもの。
今ね完全ベビースターモードになっちゃった
そう、話してるとまず食いたくなるよね。
そうなのよ、
昔さ、うん、ラーメンバーってあったよね。
ラーメンバーあったね。
知らない知らない、
あれどうなったんだろうね。
ラーメンバー見たくなったね。
なったよね。ラーメンバー知らない？
知らない。
細長いバー、バーです。これぐらいの。20センチぐらいの。
うん。
ね。
おばあさんの。
おばあさんの。
ジャケっていうか。
うんうん、うん。
ラーメン持って走ってない。
あ、そうそうそう。知ってる知ってる。それは駄菓子でしょ？
駄菓子駄菓子。
うん、ああ、なんか食べたことあるようなないような、いわゆるそういう、ラーメン砕いたような形のやつ。
固めて、
うん、固めたやつ。
あるよね。
でかいラーメン棒。ラーメン棒。
ああ、それ美味しそうやね。
美味しかった気がするっす
けど、ね。美味しいよね。
うん。
なんでなくなっちゃったんだろうってすげえ、復活を望んでいるよ俺は。
俺そのバーで思い出したけど、あの CM でさ、
うん、
チョコバーみたいな CM やってる、あのスマップの草薙さんの
一本満足バーですか。
ああ、ありますね。
俺あれ、あの草薙さんのテンションがいつもさ、うん、すげえなと思ってね。
ああ、夕方ぐらい見るとね、ハッとするの、
ね。ハッとするよね。うん、俺もあれ見たらいつもね、うん、目が覚めるのね、うん。なんていうか、すごい勢いよね。
そうね。
あれはすごいよね。
カオスな。
テレビからそういうのを発しているのはなんか、すごいことだよね。
すごいことだと思う、
ね。狙ってやってたらすごいよね。う
ん、
ね。
でもなんか、うん、より、あの人にいつも惹かれるっていうかね。
うん、そうね、気になる存在ですからね。う
ん、はい。
はい。
うん、ということで、
はい、
食欲の秋、いろいろ食べ物について喋りました。
最後はそうだったんですかっていう。
そうバーで思い出しただけなんだけど、うんうん、そろそろ終わりの時間です。メッセージは番組ホームページ www.jfn.jp/wagon からお願いします。そしてインフォメーションを大ちゃんお願いします。
は
い、
ミニアルバムガールズ、CD とアナログ版がリリースされております。鮭を手に入れたか、一体何を言ってるかわからない人がたくさんいると思いますが、鮭、
はい、
とはですね、ミニアルバムガールズの中の初回版の中にですね、ブランケットが入っております。うん、それを我々のニコ生で放送の時に名前を付けようという、無茶な企画をやったところですね、なんと鮭という名前に決まってしまいましてね、うん、まあおそらくそれは鮭柄だっていうことなんですけどね。
まあ、色カラーリングがね、
カラーリング鮭柄なんで、うん、まあ秋にぴったり、秋の味覚にぴったりなんじゃないかなと思います、何を言ってるんだかよくわかりませんが、秋のホールツアー、フジファブリックホールツアー2015ハローボーイズ&ガールズ真っ最中ですね、はい、詳しくは、ホームページをご覧ください。
ホームページ見るよ。
はい、
いろんな、イベントとかもね、はい、決まってきてると思うんで、はい、それもチェックしていただきたいなと思います。この後はエンディングです。
Rock and roll bandwagon。 ロックンロールバンドワゴン、今日もそろそろ終わりです。3組の時には音楽の話、時には世相を切ったり切らなかったりな幅広いトーク、いかがだったでしょうか。
番組ホームページにはポッドキャストもあります。時間の都合でどうしてもカットしちゃったあれで赤裸々なトークがまるっと聞けちゃいます。
メッセージは24時間募集中です。ロックンロールバンドワゴンのホームページ www.jfn.jp/wagon をチェックしてみてください。それではまた来週。
See you next rock and roll。